cannot escape my sound. It's always going round and round. The sound you hear is quite shocking. It's really rocking.
My biggest fear, my biggest sorrow. When music still you hear tomorrow.
There's music running through my veins.
どうも、恋愛癒し屋カウンセラーの鈴木英二です。ということでですね、今日はラブシンデレラ育成塾の、オーディオセミナーということでですね、第12回目のオーディオセミナーの方をですねお届けしたいと思います。はい。で、今回のテーマズバリですね、元彼とよりを戻す復縁予備校ということでですね、重い女はもう卒業、愛される自分作り講座ということでですね、結構ついついハマってしまいます。重め女子のパターンね、ついついなりがち、重たい恋のパターンですね。これから卒業してですね、軽やかな愛され女子になろうやないかということでですね、まあサブタイトルがですね、愛される女子へのファーストステップは重い女から軽やかな女性に変わることであるということでですね、今日はそんなテーマでお届けしたいと思います。でもね、本当にカウンセリングとかご相談を乗っててもですね、この重め女子のパターンついついハマってしまうケース非常に多いです。で、実際のとこね、これ正直な話、恋する女子はみんな重め女子傾向あります。はい。なのでね、もしかしたらこれ聞いてるいらっしゃる方の中にも、中にはですね、私はそんな重い女違うぞという方もいるかもしれないんですけど、油断してるとね、ついつい重い感じになっちゃいます。はい。なのでぜひぜひね、ああそんなこともあるのかということで、一緒にね、お勉強レッスンしていけたらと思います。はい。で、今日一応ね、復縁予備校っていうことでシリーズの中でこれ お届けしてますけど、復縁っていうことだけじゃなくて、恋活でもパートナーシップでも必ず出てくるテーマになります。で、今日ね、本当復縁に特化してというよりは、全体に共通する、まあ重くてついついとやってしまうパターン、重め女子のついついハマってしまう恋愛のうまくいかないパターンということについてですね、お届けしていきますので、ぜひぜひ、今彼がこれから見つけてね、運命の彼これから見つけて幸せになりたいという方も、好きなね、男性がいてまだこれからお付き合いしたいなっていう方も、もちろん元彼との復縁活動頑張ろうやってやってる方も、楽しみながら聞いてもらえたらなと思いますので、よろしくお願いします。はい。はい。では早速ですね、進めていきたいと思います。はい。で、1番目ですね、なぜ重い女は嫌われてしまうのかということでですね、これどうですかね、これ聞いてらっしゃるあなたは重め女子だって自分で何と思いますかね。どっちかっていうとどっちですかね。重い感じ、全然私大丈夫よって、軽やか女子ですねえ。でもこれ正直ね、本気で好きになったらやっぱりみんな重くなります。だってね、もう大好きでたまらんわけですよ。もうなんかもう息を吸うのもちょっと苦しくて、口金魚みたいにパクパクなっちゃうわけですよ。でもうなんかもう苦しくて、もうなんか足ももうなんかもう千鳥足ですよ。もうなんか歩く足ももうふわふわしてもつれそうなわけですよ。なんかそんなんないですか ないないない嘘ないかあるでしょあるよもう僕なんかもう本当ですもう倒れそうになるぐらい好きになっちゃうみたいなねもうあの僕もねこれ言うてもあのなんか重い女はとかね重い女ダメよみたいななんか感じ聞こえるかもしれないですけどまあ何を隠そう僕も超重々男子でしたからねあの若かりし頃ですけど今まあちょっとあのちょっと軽いかなっていう感じはしますけどあのほんとねめちゃめちゃ重かったですからねもう好きなねなんだっけなあそうそう当時ねすごい好きな女の子片思いの子がいて電話口で言ってましたからねもうその何々ちゃんっていうねまあ、まるちゃんは俺の夢なんだよみたいな何のこっちゃっていう話ですけどまあねまあ聞いてその好きな女の子がねそれ言ったらねもう大爆笑してましたけどねもう電話口の向こうでもう鬼のように笑ってましたけどね何それみたいなねまあほな話ですけどまあまあまあねあの本気でねやっぱり好きになっちゃうとどうしても重くなりがちっていうのはもうまああると思いますなんですけどやっぱねついついやっぱそれでうまくいけばいいですけどついつい自分も苦しくなってあの相手にもねなんか逃げられちゃうみたいな相手も苦しんでやっぱりお互いねなんか良くなくなっちゃうみたいなのっていうのはまあ避けたいっすよね避けたいっすよねでこれすごくね多いんです実はなんでね今日しっかりねこれもやっぱりやってね軽やかな愛される女子になって素敵なね恋をねやっぱり楽しんでほしいなと思うんで本当ねしっかりこうちょっと一緒にねやっていきたいなと思いますでね実はねあのまあちょっとお聞きしたんですけどどうすかねやっぱまあありますよね多少なり重くなっちゃうって本当好きになるとねで女性のね実は大半が、依存傾向なんですこれねあのまあつまりはカウンセリングでいうとこの依存ですよね依存的な性格というか依存的な部分がまあ重いいわゆる重いですよねまあいないとダメとかね電話がかかってこないとダメなのとかあなたがいないと生きていけないのとかこれがないとダメなのみたいな重いですよね重いですよね重いですよねまるまるちゃんは夢なんだ重いわねめちゃ重いんですけど重いんですけどまあそういう要するに何かがないとダメよみたいなその頼りすぎちゃう甘えすぎちゃう傾向がやっぱ依存傾向が強いってことですねでただこれあのなんかねあの依存っていうと依存症とかでやっぱよくねアルコール依存症とかギャンブル依存症とかちょっとね極端な例が多いんでなんか良くないことかなって思うんですけど実はそうじゃなくて依存自体は悪いことではありまへんありまへん本当に、うん、あのやっぱり健康的な依存っていうのはみんな持ってますやっぱりだって誰かと一緒いたいですよねなんか一人で知らないとこ行くの嫌じゃないですかなんか知ってる友達が一緒にあそこ行くんだけど行くって言ってああ俺も行きたかったんだよねってみたいな私も行きたかったなじゃあ一緒行くって言ってうーんってなりますよねなりますよねこれ依存ですよねやっぱ依存でもあっていいんですねやっぱりあの僕たちって集団生活してますからお互いにそうやって健康的に頼り合って声かけ合ってやるっていうのがあった方がうまくいくんですパートナーシップもそうですよねどこ行く一緒に行くあいい私一人のがいいからもう一緒にいる意味ないですよねなんかお互いに必要なくなったから別れますみたいなたまになんかありますよねそんななんかカップルまあまあそれはだからやっぱり健康的な依存ができない逆に依存のビタミンが足りない心のビタミンって僕は言ったりするんですけどまあ心の栄養が何か足りないものがあるとすれば依存のビタミンが足りないですよってことなんですねそういう人はなんであってしかりなんですただこれが偏りすぎちゃうとどうなるかもうたまらんわけですよもう彼からの LINE の返信がないとお仕事しててもまあ気になって気になってもうずっとそればっかり気になってもう何回も確認しちゃうとかね これちょっとやばいですよね。まあちょっとやばい。まあでも時と場合によってはなる時あるよね。あるよね。あります。でもまあそれがだからやっぱりすごく極度でいつもずっとその状態だと重いよね。重いわな。ずっとずっとだって何々ちゃんがいないとダメなんだみたいな、ずっとずっともうしょっちゅうしょっちゅう LINE 僕があなたにしてたら、でなんでさっき返信遅かったの、今どこにいるの、ねえ誰といるのみたいな、男いるのそこにみたいな、誰誰みたいな、怖いっすよね、怖いよね、嫌ですよね、ちょっといやいやいやいや、仕事だしね、仕事中なの知ってるでしょって、男の人いるかもしれんけど仕事中なんだから仕事関係の男の人でしょって、別れよって気になっちゃってしょうがない。もうこうなり重いですよね、これ重いですよね。なんですけど女性、まあまあまあ、だからその程度によってなんですよね。だからそこまでいっちゃうと行き過ぎだし、でももうなんかもう誰も必要ないんです私みたいな。だからこの依存が過ぎるともちろん重くなっちゃってそういう感じになっちゃうんですけど、依存が全く足りなくなっちゃうと、なくなっちゃうと今度変な話、やっぱり自分勝手好き勝手でやっぱ人との関わりっていうか集団行動とかがあんまり取りづらくなりますよね。苦手な人いますよね。なんかもう自分勝手好き勝手でなんか人となんかそういうなんか依存甘えたり頼ったりするの逆に気持ち悪すぎてもう嫌だいう人だ、そうなると今度ねまたダメなんで、あった方がいいんです、適度にね。まあそんなことで女性の大半は依存傾向あります、あります。で片やですね、じゃあ男性の方どうなのか、まあ、もちろん甘えた男子もいます。気持ち悪い気持ち悪い気持ち悪いけどな、うん、まあ甘ちゃん男子もいます、依存傾向強い甘えた男子もいます、一緒にいないと嫌やねんみたいな、もうずっとずっとなんかねしょっちゅうしょっちゅうもう朝も晩もなんか連絡ちょいちょいちょいちょいっていう人も中にはいらっしゃるそうです。でも実はですね男性の場合大半はですね回避依存傾向というものでございます。これ何かっていうとですね、回避つまりはさっき言ってた、だから例えばなんか集団行動とかなんかあまり仲良くベタベタベタベタしてるのってなんかそういうの苦手なんだよねみたいな、あこれ人間って両方持ってるんで、回避的な部分と依存的な部分って両方持っててバランスが取れててちょうどいいんですけど、これがすごく今度依存じゃなくて回避の方に偏ると、要するにもう人付き合いめんどくさいとか、何でもなんか自分でもなんか誰かに聞いたり頼ったりするのめんどくさい、自分でやっちゃえみたいななっちゃうんですよね。もう人と深い付き合いとか関わり合いになるのがなんか苦手、嫌だ、気持ち悪い、避ける、逃げるなんですよね。男の人の場合やっぱりそれがあるんで、あんまりその女性の方みたいになんかみんなでワイワイっていうのってやるけどやっぱなんか自由で一人でみたいなのって男の人って好きじゃないですか。あどうかな、わかんないか、あの好きなんですよ。もうめんどくさくなっちゃうから、なんか一人でいる方が気楽だなみたいなのが強いのは、回避が強いんで男の人はそういう傾向があるということなんですけど、でね、そんなまあ女性の大半は依存傾向、男性の大半は何ですか、回避ね、回避依存なんで回避傾向、要するに女性の大半は甘えたやさんと、ね、一緒にいるのが大好き、甘えの大好き、ラブラブしたいと、男の人はやっぱりまあまあそれもあるんですけど、どっちかっていうと一人でいたい、うん、自由でいたい、なんかベタベタするのはちょっと苦手という傾向がまあ強く、もともとね、もともとあるんです。だからここ間違えちゃうと、なんで冷たいのかな、やっぱ嫌いになったのかな、違うんです、嫌いじゃないんです、もう大好きでもそうなんです、もうそういう 生き物やっていう捉え方をしてもらえた方が理解できるかなと思います。で、重め女子の恋愛がうまくいかないパターンなんで、ついつい一緒に一緒にっていうのがやっぱりもっともっとなりすぎちゃって、まあまあいわゆるくれくれしすぎちゃって重くなると、なんで電話くれなかったのみたいな、私のこともう嫌いになったのみたいなのも重いですよね。でつい重くなっちゃう。そうするとどうなるか、男の人はやっぱりそういう感じでペタペタって来られ、もう回避傾向があると逃げたくなっちゃうわけですよね。そうするともうやっぱりつい重くなる、逃げたくなる。で逃げられるからまた待ってすがっちゃう、余計重い、余計逃げたくなるっていうことで、重め女子の恋愛パターンはまあそんな感じでうまくいかなくなるっていう、これね、もうだからもう構造的にもう男性心理と女性心理の仕組み的に起こるよねっていうことなんです。だこの原理をもう本当理解して、じゃあどうやっていったら健康的な素敵なお付き合いできるのかっていうところをやっぱ学ばんと、もうずっとこの悲しい追いかけっこになっちゃいますよね。もう今日結構大事だね、これ大事ですね。でじゃあね、そもそもなんでね、そんなもう適度だったらいいわけですよ。なね、会いたいな言うて、おおそうかよみたいな、じゃあ今度会うみたいな、うん会う会う会うみたいな、ラブラブでいいじゃないですか。でも、え会えへんの、なんで会えへんの、仕事嘘でしょみたいな、なるとやっぱもうあかんわけですよね、いけないわけですよね。でなんでそもそもそんなに重くなってしまうのか、性格あります。じゃあなんでそんな性格ができたのか、まあね、ずっとお勉強してもらってる方はなんとなくわかると思います。いつものやつです、例のあれです。そうですね、やっぱり悲劇のヒロイン物語、小さい頃主に6歳から8歳までに、家庭環境で作られた自分の恋と人生にまつわる考え方、生き方のパターン、物語、やっぱここが原因になってる。まさしくそれこそがまあね、いわゆる自分の今のパーソナリティを作ってる、性格を作ってるわけなんで、まあまあそこを直さんとねっていうことではあります。だからね、やっぱ愛着って言うんですけど、カウンセリングとかだとやっぱりにまつわる物語、要するに満たされなかったやっぱ愛情へのやっぱりもう渇き、渇望、もう欲しい欲しいって愛されたかったの、構って欲しかったのっていう足りなかった愛情不足を、痛みの物語をやっぱり癒さないと根本的にはやっぱそこ解決しませんよっていうことで、で、で、一つねデータがあって、孤独への耐性、まあ一人でも頑張れる我慢強さ、ある意味パートナーや人生の信頼感ですね、なんか辛いことがあったらもうすぐもう気持ちが折れちゃう人と頑張れる人で、なんか一人になっても頑張れてできる人と、まあ一人になるともう本当心ポッキンいっちゃう人の違いっていうのがあるね、調査があって、どういうところが違うかというと、小さい頃に家族旅行とか家族のイベント行事ごと、いろんな家族でご飯食べ行ったりとか、そんなのやってた、そんな中で育った人すごく強いです。我慢強い、強いんです、心が強いんです。で逆に家族のイベントが少なくてつながりが薄かった、なんかあんまり愛のある家庭で育たなかった人、我慢弱いんです、我慢できないんです、寂しくなっちゃうんです、辛くなっちゃうんです。愛があるから強くなれるんです。でなんか愛があったら弱くなりそうな気がするじゃないですか、なんかね、愛なんてもういらないの、私愛なんかがあるから私は苦しくて弱くなってしまう、私は愛を捨てて強く生きるの、ないです、愛がないとないです、それは強がってるだけで本当の強さではありません、ダメです。愛があるから頑張れるんです、一人で頑張って頑張って何とかやって最後は愛のある場所に帰ってこれるって思うから頑張れるわけですよ。 ここですね。これすごく大事です。なのでやっぱりそういうね、根っこにある愛情面の痛みを癒すのがもう根本的解決であると。もういくら彼の愛情をくれくれしてもいくらやってもダメなわけです。足りない。もう根っこにある部分を癒さないと。もう砂漠に、砂漠のまあ中で、そうですね、砂漠じゃないか、まあ、まあ遭難したが海の水を、海水を飲むようなものですね。もうどんどんどんどん喉渇いちゃう。彼に愛をくれくれくれくれしても、もうもらってももらっても一瞬で喉がまた渇いちゃう。愛の渇望が生まれちゃうんで、根っこを癒すことが大事ですよということになります。ただ今日はちょっとですね、すいません、テーマがちょっと違うんで、今日じゃあどうしたら癒せばいいのっていうことに関しては、ちょっとまた別の講座なり別のトピックなり、カウンセリング受けていただくなり、ちょっと別のとこでまたこれはお勉強してもらえたらなと思います。はい、まずはまあそういうことがありますよということをちょっと覚えておいてもらえたらなと思います。はい、はい、続いていきたいと思います。2番目、なぜ女子はくれくれになり男子は冷たくなるのかと、いうことでですね、まあまあですね、女性っていうのは、もう女子というのは愛の生き物です。まあ、あの依存傾向ね、あの全ての女子はまあどっちかっていうと、あの依存の傾向があるっていうふうにはね、あのさっきお話ししたんですけど、つまりはこれ、あのなんか依存って言っちゃうとなんかあんま良くないみたいなね、こともお話ししたんで、そうじゃないですよね。だから依存っていうとちょっと言い方がなんかあんまりよく聞こえないんですけど、要するにですね、女性がすごく大切にしている価値観要素っていうのがあります。これがね、何かっていうと、愛とつながりなんですね。このね、女の人はやっぱりこのね、愛とつながりを感じられないとダメなんですよね。これがもうすっごく必要。まあ愛とつながりなんで、やっぱり仲良しですよね。なんか仲良しな感じ、つながってる感じ、一体感で、それを感じるためにじゃあ何をするのか、おしゃべりしたりだとか、ねはね、こうコミュニケーション取ったりとか、手をつないだりとか、腕を組んだりとか、まあ一緒に行動したりとか、メールしたり LINE したりするわけですよね。これを感じたいからやるわけですよ。で、女性の場合ですね、まあそのつながってること、この愛とつながりを感じることで、まあすごくですね、やっぱ安心感を感じるということになります。まあ感じますよね。うん、で、あのなんだろうな、うん、あでね、その安心感が、そのつながってるなっていう安心感、愛とつながりがないとどうなるか、どうですかね。もう大好きな人と付き合ってラブラブでいたら安心できる。まあこれそうですよね。突然パタッと連絡がない、どうですか。まあ不安になりますよね。まあ不安になると思います。はい、でこの安心感がないとやっぱ不安になっちゃうようにできてるんですね、そもそもが。でこれなんでかっていうと、もともとですね、やっぱり家族だったりとか、まあ、集団で群れで、まあ、生活してるわけですけど、まあまあね、あのを守るのに必要な本能であるということでですね、例えばですね、この愛とつながりの、まあ、ニーズ、こう欲求なんですよね。もともとはだから 本能にもうすごい根ざした欲求なんですよね。だから別に私甘えたがり屋さんなのとか、なんか一緒にいるのが好きなのって、性格ももちろんあるんですけど、もう普通に当たり前に持ってる要素なんですよね。だから女性はね、ちょっと甘えたさんな傾向があるしということで、でこれがね、なんじゃじゃじゃ、なんでそもそも必要なのかっていうことですよね。もう全てのあらゆることは何か必要性があって、何か理由があって存在してます。じゃあこのなんか 愛を感じてたいとかつながりたい、なんで持ってるのかっていうことなんですけど、その家族群れを守るのに必要な本能、なんでか、例えばこれがなかったら、それこそなんだろう、小さな、例えばね、お母さんになって小さな子供連れて歩ってると、子供が一緒にいて、そばにいてね、なんかこうつながってるから安心できると。でもなんか子供がパッていなくなった時、お母さんとかハッてなるわけじゃないですか。やっぱすごくその本能とかっていうのはやっぱり女性強いですよね。なんでかっていうと、やっぱり愛とつながりが感じてることで安心できるし、逆に言うとそれが途切れた時にハッてやっぱ不安になる、危ないっていう警告サインになるようになってると。なぜかね、やっぱり子供ね、やっぱり愛すべき子供を守るために、やっぱちゃんとつながってる感じをしっかり大丈夫だよっていう安心感として、やっぱ確認として持ってたいんですよね。でもう一つが、やっぱり女性の場合基本的にはやっぱりですね、男の人より力弱いです。基本的にはやっぱりこう、なんだろう、もともと生物学的に見ればお家を守って家庭を守って、そんな風にできてます。やっぱり守ってくれる存在が必要なんですね、うん、なんでやっぱり誰か守ってくれる人を見つけないといけない。やっぱり自分の生存本能ですよね。もう一番強いプログラム、もう変な話ですね、一番強い皆さんが持ってる物語で一番強いのって、やっぱり生存本能に根ざした物語なんで、やっぱりそこが引っかかるとすごく反応するんですよね。だ、変な話、愛されない怖さっていうのも、もうものすごく根っこを掘っていくと生存本能にはつながってきます。だって受け入れてもらえなくて、誰からも愛されなくなかったら、なったらどうですか、こ気持ち的にも参っちゃいますけど、まあ基本的にね、集団とか群れからこう弾き出されたら、やっぱり動物でも生きていけないですよね。生きていけないですよね。特に子供なんかはそうです。だから小さい頃に愛されなかったっていうのは気持ち的にもそうなんですけど、やっぱりね、もう本当に生存本能、生きていくか生きるか死ぬか、精神に関わる大きな問題だっていうことが、まあ言えちゃうということですね。で、まあやっぱり、まあこう、まあちょっと言い方がちょっと良くないですけど、女子供、まあ女性や子供、小さな子供さんなんかになってくると、やっぱり基本的には群れの中では強い存在ではないですから、力とかそういうことでですけどね、言ったらやっぱり守ってくれる存在が必要であるということで、やっぱりそういう存在をいないとダメだよっていうことで、やっぱりサインとしてやっぱり不安が出てくると。ちゃんと自分の、まあもう戦争本能にまつわる物語が一番強いですから、やっぱり自分の安心して生きていける環境を確保するっていうのを、やっぱすごく最初に求めるように、欲求が働くようにできてますから、当然やっぱそうですよね。やっぱり愛とつながり、大丈夫だっていう中に存在できてるっていうのが、やっぱすごく必要で、やっぱそれを教えてくれるサインでもあるということになります。でですね、じゃあ男子の方ね、女性はやっぱ愛とつながりっていうのはもう必要不可欠であると。別になんかめちゃめちゃくれくれでね、わがままでね、全然自立できてないんで良くないんじゃないのって言うかもしれないんですけど、まあ極度なのはダメですけど、まああってしかるべきであるということを、理解してもらえたらいいんじゃないかなと思います。はい、甘えてもええねんってことですね、基本的に。はい、でじゃあ男の人、男子の方じゃどうなのか、ババババン、自由と冒険が必要であると、な生き物であると、なんですよね。あのね、男の人っていうのはですね、 逆なんですよね。だからさっき出た回避の傾向があるって言って書いてあったんですけど、まあなんか人付き合い悪かったりとか、なんか関わり合いを避けるとか、なんかまあ良くないですよね。まあ良くないですよね。あの社会こう不適合者じゃないですけど、良くないですよね。なんですけど、まあよく言えば、よく言えば自由と、まあ、冒険が必要であるということで、まあそういう、なんていうんですかね、まあまあプラスに言えばそういう欲求がすごく強く備わってると。で、あのもう本当ね、あの男の人って自由がないと生きていけない、そんな生き物です。で、これね、あの自由さがなくなるとどうなるか、どうですかね、どうなると思います。そうなの、これあのね、男の人はね、自由さがもうなくなってくると、もう窮屈でね、もう苦しくなってストレスになると。外出せよと、もう首輪でつないどいて帰る生き物ではないということなんですよね。なんで、でこれなんでね、じゃあそもそもそんなね、もう落ち着いて仲良ししてりゃええやないかと、何が不満なんじゃとね、私みたいにこの可愛い彼女がいて一緒にラブラブしとったらええんじゃやと思うわけですよね。でなんでじゃあそんな風になるのか、なんでそんな本能が欲求が備わってるのか、実はですね、これも同じなんですよね。あの男性の、男子のオスの役割としてですね、やっぱり狩りに出かけて家族や群れのために餌を取ってくるっていうことをしないといけないと。もうずっと家でね、みんなと一緒にこう食べてちゃダメなわけですよ。もうとにかくあの外出て餌取ってこいよというので、やっぱなんかフラフラっと行きたくなる、自由と冒険ですよね。まあ冒険っていうのは狩りですよね。なんかお仕事してこうなんかわってやって稼いでくるぞっていうのがやっぱりオスの本能なんですよね、本来的には。でこれがないとどうなるか、いやいいよいいよ仕事休んじゃうよ、いいよだってね、一緒に今日は一緒にいたいからさ、休んじゃうよなんて、お仕事行かなくなったらどうですか、困っちゃいますよね。なんで働かなくなってしまうと。でですね、あとやっぱりそのまあそうすることによってどうなるかっていうと、やっぱり家族、愛する人を養うと、食べさせていくんだと、やっぱり守りたい、守ってあげたいという不正本能がある意味そういう方向に働くんですよね。あでね、これだから結構カウンセリングのコースの受講生さんとかのご相談でもよくあって、あのやっぱお付き合いしなんかしてもなかなかお仕事が忙しくて会えないっていうのって結構あるんですよね。でやっぱりその大好きになる彼ってやっぱり素敵な彼でしょ、好きになるぐらいだからやっぱりかっこいいわけですよ、頼りがいもあるわけですよ。そうするとどういうことが起こるかっていうと、あのお仕事とかでもみんなに頼られる存在なわけですよね。うん。でそうするとどうなるかっていうと、やっぱりお仕事でも求められることが多いんで忙しいわけですよ。であともう一つが、ちゃんと好きな人ができると男の人って仕事を頑張るんですよ。これは僕ももう本当そうです。なんか頑張りたくなるんですよ。もう当然ですよね、だって愛する人がいるんだもん、守る人がいるんだもん、頑張ってやっぱ働いてね、やっぱ稼がなきゃって、まあ稼がなきゃっていうとなんかちょっとあれですけど、まあまあまあ守ってあげたい、やっぱり養ってあげなきゃって、面倒見るんだよっていう本能はもうあります。まあちょっとね、時代的にはちょっとそういう時代じゃないかもしれないですけど、もともと本当はやっぱり神様がくれた男の人と女の人っていうのを作った時に僕たちにこう与えてくれた、そんな要素としてはそんなの持ってます。なんでなんかね、忙しい忙しいって会ってくれないのって、なんか愛してないんじゃないのっていうんで、そうじゃないんですね。仕事ちゃんと頑張るっていうことは、実はですね、この愛情の一つの目安、男の人が仕事頑張り出す、なんか頑張ってんなってなりだしたら、まあもちろんそれあれですよ、ちゃんと 愛情があってですよ、まあまああってですけど、仕事頑張ってって言うんであれば、それは一つの男の人の愛情表現の形であるということを分かってるとね、随分違うんじゃないかなと思います。もちろんこれ聞いたからって、男の人そうだよなんて言わないんで、もう本能なので、自分でも分かんないけど、なんかお仕事ちょっと頑張っちゃうぞというモードにまあなってくるっていうことがあるっていうことなんですね。はい。なんでね、もうまさしくこの女子の、モードと男子のモードってもう全然まるっきり違いますよっていうとこをね、分かってほしいなと思います。でもう依存傾向、回避傾向っていうのがあって、じゃあなんでそんなのあるのよって言ったら、それはそれでやっぱり必要な要素としてもすごくもっと深いとこに、なんかね、依存的なの重たいのってダメじゃないかとか、逆にあと男の人がなんかそっけなくて、そっけなくてなんか愛情表現下手なのってダメなんじゃないかっていう思うんですけど、もともとそれって愛し合うために、家族を守るために、愛する人を守るために備わってる本能で、ちょっとそれがやっぱり過度に行き過ぎちゃったりとか、バランスが取れなくなっちゃってなってるっていうことだよと、もともとは悪いことじゃないんだよっていうことで、全部ね見ていくと愛なんです、誤解なんです。それをね、一応ね理解してもらえたらなっていうことでお話しましたので、そんなことを覚えておいてほしいなと思います。はい。はい、では3番目続いていきたいと思います。話を聞いてほしい、すべてを受け止めてほしいはかなりハードル高いのです、ということでですね、まあまあまあ大好きな彼とお付き合いしたら、やっぱりね、いろんな話聞いてほしいって思いますよね、思いますよね。励ましてほしいし、慰めてほしいし、ねえ、いろんな辛いこととかあったら受け止めてほしいと思いますよね。ただね、これはですね、ちょっとなかなか実は難しいよっていうお話なんですね。まあちょっとね、順を追ってお話ししていけたらなと思います。で、まあそんなこんなでね、今までお話ししてきたんですけど、女性の方ってやっぱり誰かに守っててほしいし、やっぱそんなつながりや安心感感じてないとダメだっていうことでね、お分かりいただけたと思うんですけど、まあ今いろんなですね、やっぱりストレス社会とも言われてます。いろんなことが、まあ女性のね、いろんなまあ社会進出とかいろいろあってですね、まあ働く女性も増えて、やっぱりなかなか不安や悩みっていうのが多くなってきてる時代にもなってます。なんでね、そんな不安やいろんな悩みをついつい大好きな彼にやっぱり受け止めてほしいみたいなとこあると思うんですけど、じゃあそんなね、不安やネガティブな思い、どんな風に相手に影響を与えていくのでしょうか、ということでですね、見ていきたいと思うんですけど、実はですね、感情も風と同じで移るんです、ということでですね、この嫌な気持ち、不安、ネガティブな感情、実はですね、これ伝染して相手に移ります。風と一緒です。ウイルスと一緒で移ります。でこれですね、カウンセリングで臨床ではですね、感情の転移と言ってます。転移するんですね。なんで自分、よくねあるのが、なんかお友達とかのお話、悩みとか愚痴ですね、特に文句みたいなね、でもうなんかすごい怒りをこうぶちまけてですね、愚痴を言ってるのをこう付き合って、うんうんって聞いてると、なんかぐったり疲れちゃうっていう、相手は言うからね、なんかすごくすっきりするんですけど、なんか聞いてたこっちはすごい疲れてぐったりしちゃうっていうことってあると思うんですけど、あとすごくネガティブで重い悩みや相談ね、聞いてなんとか力になってあげたらなと思って聞いてたら、聞いてるこっちがなんかぐったりしちゃったみたいな、なんか落ち込んでなんかしんどくなっちゃったみたいな、 これはもうまさしく映っちゃってるんですね。もらっちゃってるってやつですね。いわゆるもらっちゃった、もうなんか悪いのもらっちゃったじゃないですけど、まあ、もらっちゃうっていうことがあると、なんでかって言ったら映るんですよね。つまりは映るわけですよ。で、実はですね、これ僕らなんかのカウンセラーさんだとか、心を扱うこうね、対人援助の業界ではまあまあ言われてることなんですけど、結構有名なお話ですけど、精神科の先生がですね、精神科医が一番病んでるという事実ということでですね、実は精神科のお医者さん一番病んでる人多いんじゃないかって、もうちょっとね笑えない冗談をね、話が結構有名です。一番ね薬飲んでるの精神科のお医者さんだろうって、そのぐらいやっぱり大変なお仕事なんですね。もらっちゃうんですよね。もうだって元気な人は変な話来ないわけじゃないですか。やっぱりもう重い感じをもうずっと毎日やっぱりもらってるんで、もう持たないですね。かなりそれはありますね。で、あとヒーラーさんですね。ヒーリングをやる方、セラピストさん。僕なんかもまあヒーリングはちょいちょいですけど、まあヒーラーさんはですね、お話によるとですね、いくら売れっ子のヒーラーさんでも家が建つ前に死んでしまうというようなですね、お話も実はあります。やっぱりそのぐらいすごい強烈にネガティブなエネルギーやっぱりもらっちゃうんで、やっぱりエネルギーが枯渇して、やっぱりもう本当に寿命が短くなっちゃうっていうぐらい、すごくですね、このネガティブな思い、想念の影響っていうのは大きいです。だね、ある意味そのヒーラーさんとかですね、本当にですね、こういうセラピストとかって結構命がけのお仕事だったりします、精神的な面では。でもう本当ね、ヒーラーさんなんかあれなんですよね、最初にだからプロテクションって言って、やっぱり自分をすごく防御するシールドね貼ったりとかって、まあスピリチュアル好きな方聞いたことあると思うんですけど、を最初にすごく勉強したりとかします。やっぱすごくねもらっちゃうんですよね。サイキックアタックとかねなんか言ったりしますけど、まあまあそんな感じで、ある意味そんな不安だとかね悩み相談を解決するプロですら、あれですね、ボディーワークをやられるですね、実は、マッサージとか整体やる方もかなりそういうのもらっちゃうというお話聞いたことあります。やっぱり直接体に触れるんで、体に溜まったそのよどんだエネルギーっていうのがすごくわってやっぱもらっちゃいがちで、ぐったり疲れちゃうと。まさにですね、やっぱりそういう癒しのプロですら結構もらっちゃうんですね。これをですね、やっぱり彼がね、そういういろんなネガティブな不安とか気持ちをどんどんね言ったりぶつけてたらどうなるかと。もう彼ボコボコです。もうボコボコになってます。なのでこれね結構大変なんです。僕なんかもそうね、よくカウンセラーさんってすごく人のお役に立つし、なんかやっぱね元気になってもらえるとやっぱり人に喜んでもらうの好きだしいいですよねって言うんですけど、結構大変です。そんな風にはなかなかいかないです。もうだから本当そんな感じで、まあそこまでいかなくてもそんな感じで、なんかちょっとね、ちょっと最初ボランティア的になんか相談に乗るようなお仕事というか、なんかそんなのをね始められる方とかもいらっしゃいますけど、まあ大抵ボッコボコですね。もう無理だわっていうことで、なるケースも多いです。まあ大変です。だからってことでね、だからね話聞いてくれない、まあ聞いてくれないはダメですけど、やっぱりあんまりにもこう重い感じの悩みとか 自分の全部をこう受け止めてほしいみたいなので、うわって言ったのを彼がやっぱりあんまり全部を聞いてくんないんですっていうのって、だから彼の愛ってね、冷めちゃったのかとか嫌われちゃったのかとか、本当は愛してないんじゃないかとかって、まあまあなりますよね、ついついね。やっぱり辛い時話聞いてほしいし受け止めてほしいじゃないですか。なんですけど、実はそうじゃなくて、彼がね、それって冷たいんですか、愛してないんですか、違うんです、冷たいんでも嫌われたんでもないんですよっていうことなんですよ。もうだってそれは大変なことなんで、なかなかどうして無理ですよね。で本当ね、もう今ね、不安になりやすい社会のやっぱり環境っていうのが変化してきてるんで、もうそれはそれはやっぱストレス社会って言われてね、やっぱ欧米なんかでは実はですね、かかりつけの、まあ、大体一家に一人はね、かかりつけのお医者さんがいると、さらにはセカンドドクターがいて、でまあ訴訟社会ですから、やっぱ法律の専門家、相談できる人、弁護士さんがいて、そして心の悩みを相談するカウンセラーさんが、かかりつけのカウンセラーさんがいるっていうのが、まあまあスタンダードなスタイルだと言われてます。でやっぱり日本でもね、やっぱり欧米化、まあモデルがね、やっぱり向こうの社会形態をモデルにしてるんで、どうしても同じような形になってきつつあります。だからもっともっとね、そういう感じになって悩み大きいっていうかね、感じにはねなってくと思うんで、まあそれをね、彼にやっぱりぶつけるっていうのはまずいですよね。でやっぱりね、女性の社会的な進出、社会進出でやっぱり自立っていうのがすごくやっぱりもう当たり前になってきて、もうどんな業界でもやっぱり一線級で働いてる女性の方っていらっしゃって、僕はね好きなんです。女性が働いてピカピカ輝いてるの好きなんでいいんですけど、やっぱりその光があれば、必ず光が当たれば影ができる。その影の部分として、やっぱりそういうね、やっぱり女性として生まれてきたから、ちょっとなかなかね、そんなストレスに耐えられないというか、やっぱりそういうところの不安とかっていう部分の障害っていうのは出てきてるんじゃないかなと、個人的にはすごく思ってます。でまあ大体ね、彼も初めは話ね聞いてくれてたりとかするんですよね、優しい人だとね。で結構聞いてくれて聞いてくれて、でもどんどんどんどんやっぱそういうの終わんないですから、どんどんどんどんそれやってるうちに、彼の方がやっぱりもらってもらってボッコボコになって、もうダメになっちゃうと、ごめん、もうごめん、せっかくだ、俺じゃ受け止めきれないやみたいな、もう結構ありますね、話聞いてると。まあね、でもそんな形でお話、まあ、聞いてもらってなんとなく感じてもらえたと思うんですけど、まあそういうですね、精神科のお医者さんとかですね、ヒーラーさんとかですね、プロがボコボコなんです。プロがもうボコボコにやれて、顔をもうパンパンに腫らして、もうごめんなさいなるわけですよ。彼アマチュアですから、まあそりゃまあ無理ですよね。なかなかね、そうそうねはいかないっちゅうことをまず覚えておいてほしいなと思います。はい、はい、ということでですね、4番目、軽やかにしなやかに愛される女になるためにということでですね、一応今日ですね、今回ですね、思う女を卒業して愛される自分作りってことでお話ししてきたんですけど、なんかですね、むしろ聞いててずんとちょっと重くなってしまうような、ちょっとですね、お話がかなり多かったんですけど、心配しないでください、大丈夫ですね。じゃあね、まあそんなこんなでね、まあまあっていうことだったんですけど、じゃあどうしたらね、重め女子を卒業してしなやかにね、もう愛されるような、そんな恋できるようになるのかっていうですね、ちょっとその、処方箋解決策をですね、これからお話ししたいなと思います。はい、ズバリ、重め女子を卒業して軽やかに な愛される女子になる10のビタミンということでですね、そんなですね、心のバランスをこうね健康的に取り戻しつつ、素敵な恋愛情パートナーシップ育てていけるようになるにはどうしたらいいのか、順番にですねちょっと見ていきたいと思います。まず1つ目、自分の幸せに責任を持つ。これもねカウンセリングでもね結構いつもお話ししてます。やっぱりね自分の幸せ相手次第にしてしまうとすごく不健康です。彼から LINE の返信なかった、メールの返信ない、愛されてない、愛されてないイコール幸せじゃない、もうこれだとですねもう常に相手に振り回されちゃうわけですね。なのでもうもちろんお仕事忙しい時、返事来ない時あると思います。ちょっとなかなか会えない時、繁忙期とかお仕事続く時あると思います。じゃあそれって愛されてないイコール不幸せなのかね、私って不幸なのか、そんな風になっちゃうとダメですね。もう相手次第でもうどんどん振り回されちゃいますから、やっぱり幸せの基準はちゃんと自分に持つことですね。それはそれ仕方ないな、じゃあ自分はどんなことしたら幸せになれるんだろう。お友達にね連絡してもいいですし、自分の好きなこと趣味、やってもいいと思います。自分でちゃんと幸せになれるように自分の幸せに責任を持つ、もうこれ本当大事ですね。でこれはですねもう本当にもうパートナーシップのもう基本中の基本になりますので、ぜひぜひですねそんなとこ、この一つ目のビタミンをですねしっかり取り入れてほしいなと思います。はい。で2つ目、話せる友人や仲間を持つということでですね、まあ1番目の自分の幸せ責任を持つ、じゃあどうやったらいいのかということなんですけど、ちゃんとですねそんな体制をですね自分で作っていくことですね。まあ先ほどもお話ししましたけど、まあそもそもね、まあもともとは何だろう、家族がいて、まあおじいちゃんがいて、おばあちゃんがいて、兄弟もいて、家族がいて、またさらにですねそんなご近所さんのご近所付き合いがあって、まあ昔はねそんな感じで地域社会というのがいろんなそんなみんなのね一人一人の問題をねこう受け入れてくれる受け皿というか、まあ学校でもね学校の先生なんかも人生相談みたいなね、どうしたの、何悩んでんのみたいなお話聞いてくれたりとかしたんですけど、今なかなかねもうみんなワンルームマンションで一人暮らしとかね、なんかこう各家族でおじいちゃんおばあちゃんと一緒に住んでないとかもザラですよね。なかなかそうなってくると受け皿がないと、もう一人でやっぱり悩んで困っちゃうっていう、そんなね社会的な背景ももうやっぱり大きくあると思います。でそんな中でついついねやっぱり打ち解けて話せる人間関係っていうとやっぱり彼氏になっちゃうから、ついついそういういろんなことをもう全部彼氏に持ってっちゃおうみたいなね感じに嫌顔にもなりがちなんですけど、なんでそれをちょっとですもですね健康的にやっぱり安全ネットをもっと広げるということで、まあそんないろんなことを話せる友人や仲間を持つ、これもすごく大事になると思います。そしてもう一つ3つ目のビタミン、いつでも迎えて入れてくれるコミュニティを持つということで、そんなですね仲間がいる場所、そんなところがあるとかなり楽ですね。まあ、昔はそんな感じで地域社会でやってたことなんですけど、まあ、ご近所さんだとか家族だとかね、まあ仲間うちみたいなその近所の近隣だとかね、学校だとかっていうとこでは、職場だとかもねもっとアットホームだったりとかしたりとかって、まあ今でもそういうとこありますけど、まあそういうのなくなってきてるんで、あえてそういうところを持つ、自分でやっぱ探して持つようにするといいですね。いつでも帰れる場所、迎え入れてくれる場所、これあるとやっぱ違いますね。はい。でね、本当冗談抜きでね、やっぱこのラブシンデレラの育成塾もね、真面目にねそんな場所を僕は作りたいなっていう、安全ネットを広げたいなっていうのもあってやってます、活動してますので、ぜひぜひねまた機会あればライブ講座お勉強会の方にも来ていただけたらいいんじゃないかなと思います。はい。で4番目、全てを彼に求めない。まあこれ何度もね今も出てきてるんですけど、まあそんなね もう昔だったらおじいちゃんおばあちゃんがいて、ご近所さんがいて、近所のねおじさんとかがね、おどうしたなんつって、何どうしたどうしたの、なんか元気ないじゃんみたいな、いや実はおいちゃんこれこれこれで悩んでんだよみたいな、あそうかみたいな、俺がちょっと言ってやろうかみたいなね、なんかそんなこんなで学校の先生が先生でね、どうしたみたいな、ちょっと放課後じゃあ一緒話するかみたいな、そっかそっかみたいなことをやってくれてたわけですよ。でそんな困難をね全部彼にっていうのはまあ無理ですので、やっぱり全てを彼に求めないということを意識してもらえたらと思います。で5番目、ストレス解消の方法を持っておくということで、今すごくストレス社会です。いろんなね多様化してますので、ライフスタイルもやっぱり24時間営業とかも増えて、生活もすごく便利になった分、いろいろ複雑になってね、すごくストレス抱えること多いです。なんで、まあ彼にね話聞いてもらってね、お休みの前の日とかね、聞いて聞いてって言いながら、もう足がもうお仕事疲れちゃったから足もんでみたいにやってもいいんですけど、まあ彼ボコボコです彼も疲れてます、ストレス溜まってますので、それまあまあちょいちょいはやってもらってもいいと思いますけど、あんま度が過ぎるとやっぱこれ大変になっちゃうんで、やっぱり自分でもですねストレス解消できるですね方法をちゃんと持っておくことですね、大事。まあカラオケ熱唱する、そんなんでもいいと思います、やってもらえたらと思います。で6番目、エネルギーを充電できる習慣を持つということでですね、まあこれも同じですね、ストレス解消して発散する方法を持ってスカッとしたら、やっぱり心と体に栄養を与えると、まあ、彼にこれ全部求めたら彼も干からびちゃいますのでですね、まあ岩盤浴に行ったりだとかですね、ちょっと、エステに行ったりだとか、まあ近くの近所のね、ちょっと落ち着けるカフェでゆったりとした時間を、おいしいお茶飲んで過ごすなんていうのもいいと思います。あとウォーキングとかですね、まあすごく今もう流行ってますよね、流行ってるというかもうねみんな結構やってますね。でリズム運動って言って、ウォーキングなんかもすごくセロトニンといって、すごく心が落ち着くホルモンとかを分泌する、そんな運動になってます、エクササイズになってますので、おすすめですので、まあ、ヨガだとかもいいですね、そんなのをですねやっぱり習慣として持つといいと思います。そして7番目、心の悩みを相談できる専門家マイカウンセラーを持つということでですね、カウンセリング受けてくださいまあ別に僕のじゃなくてもいいです。これはね本当結構ね、実は本当重要だと思います。やっぱりね、欧米アメリカなんかとかだと、一家にですねやっぱり、一家にですねやっぱり一箇所、一人はかかりつけのお医者さん持ってます、そしてさらにはセカンドドクター持ってます、そしてですねやっぱり法律の専門家、もう訴訟社会ですから、やっぱ弁護士さんみたいな相談できる人持ってます。でさらにはですね、心の悩みの問題相談できるカウンセラーさんというのを持ってます。もうそんなのがね当たり前にスタンダードなのが欧米です。カウンセリングってすごくもっとカジュアルなんですね、結構気軽に行っちゃう、ちょっとなんかもうダメだな、気持ち的にしんどいから、もうカウンセラーさんのとこ行って話聞いてもらおうかなみたいな感じです。でやっぱり日本も欧米社会をモデルにして真似してね、こうやってやってるんで、やっぱり残念ながらいいとこも悪いとこもやっぱり同じようになってくる傾向を見ると、やっぱりもうね今でも本当に結構ねカウンセリング昔より敷居低いですね、受けられてる方もいらっしゃるんで、まあカウンセラーさんだけじゃなくてもいいですけど、そんなですね心の悩みを相談できる専門家みたいなのをやっぱり持つっていうのも一つ僕は必要じゃないかと思いますね。はい。で8番目、趣味や用途に応じた仲間や友達を作るということでですね、彼にですね休みの日ショッピング付き合ってもらってもいいです。でも彼まあ男の人ですから、なかなか思った通りにいいリアクションしてくれたりしません。早く帰ろうよ、お腹空いちゃったよ、そんなこと言い出します。愛が冷めたのかな、ストレスになっちゃいますよね。なんでそういう時はですね、一緒にお買い物好きなお友達とやっぱ行った方がスムーズに楽しめます。そしてですね、まあそんなこんなでですね、まあ趣味や用途に応じてもう全部をね彼にやっぱやってもらうと無理ですので、それに応じたですねお友達や仲間を作っていくことをやってほしいと思います。そして9番目、自分の世界を持つということで、やっぱりですねもう彼に全部をやってもらうっていうんじゃなくて、もう自分なりの楽しみ 友達仲間コミュニティですね、そんなもうストレス解消する場所、楽しめる場所、もう自分を充実させるっていうのも、これ本当にカウンセリングでもお伝えしてます、もう基本ですので、自分の世界を持って自分の毎日を楽しんで、もう本当にいい感じにしていく、これがやっぱり大切になります。で、あと10番目最後、ラブシンデレラ育成塾の講座を毎月聞いてしっかりお勉強するということでですね、まあ本当にね、これ今日話したことね、結構大事なことですよね。もうこんなのすらもわからないで、なんか彼が愛が冷めたんじゃないかとか、自分がねやっぱり頼りすぎるの問題じゃないかなっていうところですごく苦しんでらっしゃる方多いと思うんですよね。でもこうやって見ていくと、もう当たり前に起こってくることだし、その自分が努力してとか彼が努力してっていうよりは、もうやっぱり社会的な背景もある問題だったりすると僕は思います。だからなかなかね、個人的なことでなんか彼に頑張ってもらって自分が頑張って解決ってなんかちょっと難しいかもしれないですよね。なんでそういうですね、第三の案というか、やっぱりそういう知識情報をしっかり入れながら、ビタミンを外側から補給しながら解決策っていうのを見つけていく、そんなお勉強をやっぱり続けていくことっていうのも本当ね重要になると思いますので、一緒にね毎月やっぱりそんなお勉強しながらより楽にスムーズに幸せになっていけたらなと思います。はい、ということでですね、今回もお届けしてきました、ラブシンデレラ育成塾ということですけど、また本当ね大切なこといっぱいお話ししましたので、じっくりお勉強されてほしいと思います。はい、また次回お会いできること楽しみにしてます。ありがとうございました。
Cannot escape my sound. It's always going round and round. The sound you hear is quite shocking. It's really rocking.
My biggest fear, my biggest sorrow. The music still you hear tomorrow. There's music running through my veins.